皆さんおはようございます。クリスマスが近づいておりますが、クリスマスが近づくということは忙しくなるということでありまして、おそらく皆さんの会社でもまたご家庭でもだんだんとお忙しい時となっているのではないかと思いますが、ある意味ではクリスマスが年末にあるというのは悲しいことですね。どちらかというともっと時間のたっぷりあるときに、クリスマスをお祝いできればなとこういつも思うわけでありますけれども、先週はですね、私は四国の方に行ってまいりました。四国の教区の政界が、大ボケというところでありまして、別にボケてるわけじゃないです。本当に大ボケで、行かれた方もおられると思うんですけども、徳島県ですかね、ほとんども香川県寄りのところですけれどもで、あったんですが、ホテルを貸し切りましてですね、四国教区は正解をやっていました。貸し切ったといっても100人ぐらいしか入らないホテルですけれども、そのホテルの名前が真ん中という大ボケの真ん中で正解をやってきた、非常にシリアスな正解をやってきたわけですが、平家の落ち度が移り住んだという大変この谷の険しいですね、松本さんも一緒に行かれましたんでお話聞かれたらいいと思いますけど、よくこんなところに人が住んでるなというようなところで、秘境、日本三大秘境の一つらしいんですけども、そこでカフマンというですね、子どもたちのために世界中で、福音を伝えたりまた教育をしたりする働きをしている先生がハワイからおいでになりまして、その方の私は通訳をさせていただきました。1回の説教がですね、短くても1時間半ありまして、通訳ですから本当ならばその半分ぐらいしか本人は話したつもりにならないんですけれども、通訳付きで1時間半と言いますと、聞いている方もですね、3回ぐらい波を越えないと最後まで行き着かないというような感じで、一度は2時間ぐらいやりましたけれども、一番その正解の会場で一生懸命に説教を聞いたのは私だと思います。しっかり聞いてないとですね、通訳ができませんので、今までの通訳の歴史の中でも最長不倒といいますかね、全部で7時間以上もやりました。さすがに声が枯れましたんですが、しかしそんな中で彼が非常に力を入れております子どもたちの働きは、ですね、今大変世界中で子どもたちが虐待をされていて、特にアメリカではそうですし、また中国なんかでも堕胎といいますか中絶がですね、本当にもう公認されていて、子どもたちの数を減らそう減らそうとしている。また先進国のみならず、後進国といいますか発展途上国では子どもたちが餓死をしている。今からの次の世代を担うはずの子どもたちが、そういう形で命を奪われている。それだけではなくて、日本でもそうですね、子どもたちが本当にこの間違った、ある意味では間違った教育の型の中にはめられて、本当にこうこれからどうやって生きていこうかということを知らずにいると。大学に入ったのはいいけれども、もう何も面白くない、何のために入ったんだろうかというようなことで、本当に非常に無力感を感じて切な的な生き方になって、で彼らはおそらく聖書の予言によりますと、この世の最後に福音を全世界に伝える働きをするはずの子どもたちではないか、その子どもたちを本当にこのまま放っといていいんだろうかということが彼にとっての大きなモチベーションといいますかね、になっておりまして、で今年の8月にはバルセロナでですね、世界に126カ国から子どもたちが約4000人集まって、でそれぞれの国のですね、民族舞踊やなどを披露して、で国の事情を話しましてね、こういうことで宣教師が必要だ、日本からも行ったそうですけども、子どもたちがクリスチャンはこれぐらいしかいません、宣教師が必要なんです。で最後にですね、そのプレゼンテーションが終わって、日本に誰が来てくれませんかこう言うんだそうです。そうするとですね、その4000人の子どもたちのうち何人かが手を挙げてですね、私が行きます。ちょうどパウロがね、マケドニアに下っていきましたですね、あの時と同じような形でやってですね、でその後今度は詳しい話をして、でそれから本当にこの宣教師に行く子どもたちが起こされているんだそうでありまして、本当に子どもたちのためには我々も心を砕いて、また時間を割いて教会としてももっともっと力を入れていかなきゃいかんなということを教えられた施政会でありました。先週ですね、 から実はクリスマスの色のお話をしております。で、聞きますと先週はですね、うちの母親が同じような話をしたそうですね。同じような話をして、打ち合わせをしたわけじゃないんですね、したわけじゃないからあんなことをやったんですが、あんなことというわけなんですけども、本当に親子というのは恐ろしいものでありましてですね、まあ、でね、今までもこういうことは何度かあるんですよ。私が古代説教した話が後ですね、まあ、私の母がテープで聞いておりますけども、老和者の人にしたのと同じだったとかですね、何度もあるそうでありまして、これは親子ということではなくて、神様がですね、この教会の中に御言葉による一致を与えておられるというふうにですね、解釈をしたいと思います。血を争わないということかもしれません。で、先々週はですね、緑についてお話をしました。クリスマスの色には3つあるということで、あれ以来おそらく皆さんですね、街の飾り付けをご覧になって、赤と緑と金があるなというふうにご覧になってるんじゃないかと思いますけども、そごうのでっかい柱にですね、金色が巻きつけてありましてね、そこに緑と赤の線が入ってましたけども、緑と赤と金色がクリスマスの色で、クリスマスカラーで、これは別に理由なくつけられた色ではなくて、イエス・キリストの降誕にちなんだ色であるということでお話をさせていただいておりますけれども、緑というのはこれは安全の色、平和の色、平安の色であると。キリストは神からの安全の平和の使者であったということでありますね。神はもはや人を怒っておられない、愛しておられるけれども、これを怒って滅ぼされる方ではないということで、ご自身がもう殺そうと思えば殺されることのできるような 赤子の姿でもって現れてくださった。そのことによって私たちは初めて神に近づくことができた。それまでは選ばれたユダヤ人でさえ、そしてその中のたった一人だけ選ばれた大祭司が年に一度神の契約の箱のもとに行くことができたわけですけれども、キリストがおいでになってからは、それがユダヤ人ではなくても、また特別に選ばれたものではなくても、何の犠牲も払うことなく神のもとに行くことが許されるようになったというお話をしたわけでありますが、今日はその次は赤ですね。赤というと、もうこれは死の子の言いません。これは血の色であります。血の色、命の色ですね。赤。赤は血の色です。他にもそれは火の色であるとか、いろいろ聖書の中には赤という色がいろいろ使われておりますけれども、やはり何といってもこれは血液、血の色であります。で、イエスは今から約2000年前にイスラエルの小さな田舎町で生まれたわけですけれども、今日はですね、このイエスが我々と同じただの人間であったとしてお話を進めていきたい。先生は信仰を捨てたんですかと思わないでください。そういうことではなくて、そういう観点から一つですね、命を得た一人の男、あるいは血の流れ、私たちと同じように赤い血の流れていたこのイエスという人のですね、生涯を考えてみたいと思います。私たちは、まあ、クリスチャンとしてですね、いや、クリスマスは神の御子がお生まれになった日ですとこう言うわけですけれども、そんなことを信じてない人はですね、それはイエスという人間を神様に後からしたんじゃないかというふうにね、こう捉えるわけですね。で、後からそれはイエスは素晴らしい人だったかもしれない、また素晴らしい教えを広めたかもしれないから、あれは、まあ、神様というふうになったんじゃないかと、こういうふうに、まあ、仏教的な思想ではそうですからね、後から神になるわけですから、そういう感覚で捉えられてしまいますが、今日はですね、そんなことはもう全く頭から抜きにしましてね、イエスは一人の人間であったとしたならば、彼の生涯はどういうふうに捉えたらいいんだろうかというお話をしたいと思います。で、イエスは、マリアとヨセフという大工の夫婦の間に生まれた長男でありました。彼は大変この数奇な生まれで、ご存知のように馬小屋で生まれるわけですけれども、大工のせがれとして育ちまして、物心ついた頃からおがくずとですね、また大工道具に囲まれて育った子供であったと思います。遊び道具というと、これは金槌かノコギリかですね、何かそういうような類のもので、また自分で木を切ってはおもちゃを作ったりして遊んでおりましたでしょうか。彼の後にも妹や弟が生まれました。そして彼はもうおそらく10歳を超えたあたりから父の大工の助けをしてですね、 成人する頃にはもう十分立派な大工として働いておりました。で彼はその伝説によるとですね、おそらく10代の間に父ヨセフを失ってしまうわけです。で母マリアと弟や妹たちの養育の責任が彼の肩にかかっていたであろう。で30歳まで大工として働きました。で近所の奥さんたちはですね、なんでマリアさんとこのイエスは結婚しないんだろう、随分遅いじゃないか、30まで結婚しないとは。当時はもう早いですから、結婚が17と18ですから、随分変わった男だなと、こういう人もいたかもしれないし、あるいはこのエリザベス王さんなどはですね、大変気にいたしましてですね、うちの息子も山に行ったきり帰ってこないし、あんたのところのイエスは結婚しないし、うちの子供たちはどうしたんでしょうねというような話をしていたとは聖書に書いてありません。しかしおそらくそうだったと思います。ある日突然いなくなるんです。突然いなくなるんです。イエスが30歳の時突然いなくなる。もう家中は大騒動、どこ行ってしまった、突然いなくなってしまう。そして40日ほどして帰ってきた時にですね、ルカによる福音書、ちょっと皆さん開いていただけますか。4章4章の1節に、さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから変えられた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。でこの後は有名なキリストの誘惑、キリストが悪魔から誘惑されたという話です。でこれを退治されまして、13節に誘惑の手を尽くしたので悪魔はしばらくの間イエスから離れた。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエスは荒野で、40日断食をしてですね、まあ言ってみれば難行苦行をしたわけでありますが、それから帰ってきて、どうもヨセフのところのイエスは人が変わったようだ。彼の教えは非常に力がある。彼の聖書の教えは素晴らしいということで、その評判が周り一帯にくまなく広まったと書いてあるんですね。そして街道で教えて、皆の人に崇められた。16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。いつもの通りと書いてありますね。いつもの通り、だからイエスはそのナザレの地域でも非常にこの聖書の教えに精通した人として、みんなに尊敬を受けて、安息日には聖書を教えるというようなことをしておられたんだと思いますが、すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。いつものように街道で巻物、この巻物を巻きと書いてありますね、20節に。この辺が非常に歴史的な感じですしますね。巻物ですから。イエスはイザヤの書を読む。で人々の目がイエスに注がれるんですね。いつものように何か素晴らしいことを教えてもらえるんじゃないか。みんなはこうじーっとこうイエスの方を見て、今ほとんど見て、皆さん私の方を見てません、聖書を見てますけど、イエスのじーっとこう見て、そうするとなんとこの時イエスは、今日この聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しましたと言われた。ここに書いてある言葉とは何でしょうか。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。油を注ぐというのは、言ってみれば任命をするということですね。 当時王様だとか預言者だとか、あるいは祭司が任命されるときには油を注いでおりました。まあ、あの議員バッジをつけるような何かこう油を注い、つまり貧しい人々に福音を伝えるように今日から私は出かけると、こういうこと言われたわけです。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。で、人々はイエスの口から出る言葉を褒めておりますけれども、この人はヨセフの子ではないかと言ってるんですね。まだ全然信じられないわけですよ。大工のヨセフの子、ベンヨセフイエスなわけですね。が何をバカなことを言ってるんだと、こう言ってる人もいたわけです。しかしイエスの生涯はこの時ちょうど30歳でありますけれども、これから全くそれまでと変わりました。それまでと全く違う生涯が彼には待っておりました。彼はここに今書いてある通りの言葉を実現していったのであります。それはすなわち貧しい人々に福音を伝えました。貧しい人々に、あの教会じゃない、神殿ですけど、神殿に行ってですね、貧しいやもめが20円ぐらい献金をした。ちょっとしか献金をできないということは、ちょうどまあ日本で言えば神社に行って賽銭を投げるようなもんですけれども、20円しか投げてないとするならばですね、きっと貧しいんだろうなとか、あるいは、なんであれぐらいしか投げないのかとかいう人もいるかもしれません。その女を見てイエスは何とおっしゃったかというと、あの女は今までここに献金をした人の中で一番たくさん献金をした人、彼女にとってそれは生活費の全てだと。その女はそれまで貧しくて本当に生きるのもやってあったけれども、その望みを神につないでいたんですね。彼女にとってはその言葉はまさに福音でありました。彼女は救われた。あるいは囚われ人には赦免をと書いてありますけれども、キリストが牢屋に行って、手錠を断ち切って出したという話はありませんが、しかし悪霊に取り憑かれている、今ですね、皆さんこれは余談ですけれども、今に日本で非常にそのああいう霊のテレビとか多いでしょ。霊現象みたいな、伊保孝子さんとかです。伊保じゃなかった。伊保愛子ですか。失礼しました。よく知らないんですが、ああいう霊的な事柄ってすごいたくさん出てますよね。あの気持ち悪いぐらいなんか。で、あれはですね、今はその今日本でああいうふうに流行ってること、流行ってるっていうまあいろんな出来事っていうのは、ちょうどその今読んでおりますイエス・キリストの頃にも同じようなことが起こっていたわけですね。で、あれはもう 100% 悪魔の、悪霊の働きなんです。悪霊は例えば将来のことを少し教えたりとか、あるいはその何か変な写真を見せたりとかですね、そんなことはいくらでもします。人を惑わそうとしてますから。ああいうテレビを見てですね、あの人すごいなと思っちゃいけませんよ。悪霊に疲れてるんです。悪霊に疲れてるんです。悪魔の霊ですからね。だから最後は人を滅びに至らせるんですよ。まあ、拝み屋さんとかいろいろありますけどね、最後は絶対に滅びに至らしてしまうんです。人を幸せにする例ではありませんか。で、イエスがおられた当時、まあもっともっとすごい形で悪霊が働いておりました。それまでになかったぐらい悪霊に疲れている人たちがたくさんいた。そしてあるいはある人はですね、もう人の力では抑えることができないぐらいの力を悪霊からもらってしまってですね、裸で墓場につながれていた人、そこにキリストはわざわざ出かけていってですね、その悪霊を追い出す、まさに囚われていたものに赦免を与えられた。悪霊に疲れていた人をキリストは大勢悪霊から解放されました。回られました。また虐げられている人々を自由にした。当時虐げられていた人々というのはご存知の遊女とかですね、あるいは外国人もそうなんですね。あの今ちょっと日本でも外国人問題少し出てきておりますけれども、こういう問題はおそらく今からどんどん広がっています。で、労働条件が非常に悪いとかですね、ああいうことで苦しんでいる方がたくさんおります。当時もたくさんおりました。差別をされている人たち、で、一人の女はサマリアのにおりました。あの女はですね、夫を5人迎えて、もう
社会生活は全くできなくなっていた。その女をキリストは解放されました。イエス・キリストに会った後、あの女は人に誰にも会いたくないと思っていた女がサマリア中を回ってですね、私は救い主に会ったと言って完全に解放されたんです。それは本当にキリストのされたことのごく一部ですけれども、皆さんこれはもうご存知の通り、キリストのなさったことはもう聖書が何ページあっても書き尽くすことのできないぐらいたくさんの素晴らしいことをしてくださった方ですね。もちろん結婚もするでもなく、財産もなく、また何の楽しみをするでもなく、子供の頃エジプトにいたことがあるからといってちょっと2週間休暇をくれと、私はエジプトに旅行に行ってくるか、スフィンクスもちょっと見てきたいしと言ってですね、休暇を取ったということは書いてありません。あったら教えてください。イエスはガリラヤ湖で釣りをしておられたということは書いてないです。この間倉橋でサバを35匹も釣って、少しは漁師の気持ちは分かった気持ちをしておりますけど、大したことはありません。しかしキリストはですね、枕するとこもないと言われた。自分の家さえ持っておられなかったんですよ。イエスは自分の家さえ持っておられないんです。3年間も人の家泊まり歩いたりですね、野原で寝たり神殿の入り口で寝たりして、まあ、弟子たちもよくついてたと思いますけれども、そして朝は早く起きて、キリストのプライベートな時間というとですね、朝の祈りの時だけです。まあ、私たちが寝ている間に朝早く起きて湖のほとりでお祈りです。しかしその祈りが途中の頃からもう大勢の群衆がキリストのところに押し寄せてくる。どうぞ私を憐れんでください、病気を治してください、私を解放してください。毎晩毎晩キリストは虐げられている人々、差別されている人のところに行って一緒に食事をされ、そうしてその3年間はまさに粉骨砕身といいますか、あのイスラエルの当時のイスラエルにいた人々の中でイエスの恩恵を受けなかった人はそんなに多くはなかったと思います。ユダヤとガリラを往復して、サマリアでもそうでした。多くの人たちがイエスによって解放され、そして権利を復活させられ、雷病が癒され、目は開かれ、歩けるようになり、お腹をいっぱいにしてもらって、幸せな日々を彼らは送ったわけですね。まさにこの予言の通りキリストは3年間生きられたんです。しかし皆さん、彼の最後はどうだったでしょう。このイエスという男の最後、よくやりましたねということでテレビのインタビューが来ましたでしょう。国民栄誉賞をもらったでしょうか。誰か一人からプレゼントをもらったでしょうか。もらったんですね、一人から。あの遊女の女が最後にナルドの香油をと言われる、まあ、300万円ぐらいするような高価な香水をキリストのにかけて、まあ唯一といえば唯一のあれがプレゼントだったかもしれませんが、最後はなんとイエスは強盗と強盗の間に3本の十字架があった。その真ん中にです、自分がつけられて殺されてしまう。しかし何一つキリストに悪かったと、キリストがその死刑に値するような罪を犯したということを誰一人見つけることはできなかったと聖書は言っています。特に30歳からの3年間はキリストのことを何とかその上げ足を取ってやりたいということで、まあ当時のですね、大変頭もいいけれどもずる賢い連中がもう有無の目鷹の目で24時間体制で監視していたんです。もうほんの一言の言葉尻でも捉えてですね、なんとかこいつを抹殺してやりたいと思って。しかし彼らの口から、彼らをして誰もキリストに欠点を見つけることができる。まああるいは嘘の一つも出てきたかもしれませんがと思うでしょ。出てこない。誰も見つけることができない。誰もイエスを死刑にすることすら、もちろん無知の一つも当てるような罪も見つからない、罰金刑に当たるようなものも見つからないんです。そのイエスが一言もそれに反論をされないんです。しかもですよ皆さん、そのイエスの裁判、4回あった裁判の間中、イエスの弟子たちはどうしましたか。 イエスを裏切ったんです。3年間イエスと苦楽を共にして、本当にイエスの素晴らしさを味わい、また彼ら自身もその家族が、ペテロなんかも姑病気治してもらったりですね、マタイは主税人でありましたけれどもね、イエスの弟子にしてもらったり、彼らにとっては確かに苦しかったでしょうけれども、素晴らしい3年間イエスを師と仰ぎ、神とさえ仰いで歩んだ3年間のその集大成が、その集大成がですよ、自分の先生が目の前で裁判にあって冤罪ですよ、全くその理由のない罪で十字架にかかられて殺されようとしているの、死刑にされようとしているの、一言も誰も何も言わないの、そればかりか、私はあんな人は知らないという弟子の代表がですよ。そして裁判の席上には大勢の人たちがいました、群衆がいました。彼らはイエスのこの3年間の生涯の間にどれほど素晴らしいことをしてもらったか分かりません。イエスと一緒に食事をして楽しい時を過ごした主税人もいたでしょうし、あのまさにあれですよね、不倫の現場で捕まって石投げて殺されそうになった時に救ってもらった女もいたと思いますよ、その中に。お腹空いてもう食べるものなくて苦しい時にですね、イエスが奇跡を起こして2匹の魚と5つのパンでお腹いっぱいになって、もう歩けないぐらい食べた人たちもその中にたくさんいたでしょうし、キリストに目を開けられた人もその中にいたはずですよ。そのキリストに開けてもらった目でキリストの裁判を見てるんです。キリストに開いてもらった耳でキリストが死刑にされる宣告を聞いてるんです。でも彼らは何と言ったでしょう。ルカの23章の21節に、ルカによる福音書23章の20節にこう言っております。ピラトはイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけた。このピラトというのはですね、当時のローマから使わされていた総督ですよ、県知事さんみたいなもんでね。で彼はですね、イエスを殺したくなかったんです。殺そうと思えばですね、もう簡単に殺せたんです。ピラトの手にかかって殺された人間が何百人何千もいたんですよ。でもその男がですね、このイエスだけはどうも私は殺したくない、それまでにもう本当に罪のない人間を何人も殺してきてるのに、このイエスだけは殺したくないと言ってる。で彼がイエスを釈放しようと思って彼らにもう一度呼びかけたのに、しかしどうですか、21節、しかし彼らは叫び続けて、十字架だ十字架につけると言ったとか言って、この彼らというのはキリストによって救われた人たちです。キリストによって満たされた人たち、癒された人たちなんです。キリストによって開くことのできたあの口で十字架につけると言ってるんです。どうですかこれ、恐ろしいですね。なのにイエスは十字架にかけられて、34節33から読みましょうか。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。もし私がですね、今32でもうすぐ3になりますが、今までの人生をここで見切りをつけてですね、今から私はソマリアへ行きます。ソマリアってどこにあるか知りませんけど、まあアフリカの小さな国でしょうね。行ってですね、彼らのためにもう身を粉にして24時間働くとしましょうか。井戸を掘り、大した知識ありませんけれども、何かできることを一生懸命やってあげて、家を建て、また少し川村病院から薬をもらってですね、薬をあげて、病気の人を治してあげて、消毒をしてあげて、ね、そして弟子を育てて、お前たちも同じようにしてやれ、一生懸命こう3年間もう枕することもできないぐらいに働いたとしましょうか。まあ、3年もやらないうちにおそらくですね、ソマリアの国民栄誉賞かなんかもらえ、テレビのインタビューが来ますね、知ってるつもりかなんか、野口英世の再来かなんかやってですね。 いや、私は何もいいことをしておりません。しかし、まあ、インタビューも来ないうちに、私が一生懸命身を粉にして働いたその国の人々から裏切られてしまう。あいつは売国奴だ。あいつはもしかしたら共産主義かもしれない。私を妬んでる人間からです。そしてもう私が本当に命を懸けて国土の回復を願ったその国民から裏切られて死刑にされる。私は文句言いますよ。絶対言うと思います。私は本当にこの3年間あんたたちより頑張ってきたじゃないか。私の財産は何一つない。私の財産はこのボロい背広一枚だ。これ以外に何もない。靴も穴開いてるし、靴下なんてもういつどこにどこ行ったかわからないぐらいだ。なのに私をどうするつもりか言いますよ。でもう逃げてしまいますね。帰ってしまいますね。そんなもう散々 ありったけの罵倒をしてですね、帰ると思います。しかしこのイエスという人は違うんですよ。その人生の30から33という、まあ、最も活力のある時期に自分の目的を何一つ実現しないんです。私もこの30から33の間に結婚しましたしね、実はもうすぐ子供が生まれることになりましてですね、来年の7月ぐらいそうですけど、子供が生まれ、まあ財産らしい財産はありませんけれどもですね、担保定額がちょっとありますね、保険も入りましたしね、そして皆さんからも認められてこうして牧師もさせていただいて、しかしこのイエスはそういうことは何一つありません。家族もない、天涯孤独ですよ。家族からもですね、ほとんど見捨てられたんです。でその一番自分が愛した弟子たちにも裏切られて、なんていう生涯でしょうかね。なんて愚かな、バカバカしい、無駄な人生だと思われませんか。最後は十字架で死刑ですよ。強盗と一緒に、お前は強盗だって言われてるの。それは何か一つぐらい物を盗んだとかそういうことがあれば、まああるかもしれません。しかしそんなことも一切、十字架につけられてキリストは死んでしまう。しかしその十字架の上で最後に、彼らを許しください、彼は何をしているのか自分でわからないのですと言って死んでいくんです。何一つ文句も言わないで死んでいくんです。皆さん、この人生理解できますか。我々の人間の感覚でこれは理解できる人生ですか。私たちのですね、一般的な価値観で理解できる価値ですか。これは少なくとも何かやったら少しぐらいは報酬をもらう、別にお金がなくてもいいからみんなに一応認められてですね、それぐらいのことは考えますよ。我々には自己目的の本能とかですね、その生命を保存する本能とかあるわけです。しかしこのキリストに至ってはそういうものが微塵も感じられないんです。いや、もちろんキリストもこれは楽をしてやっておられたわけでは決してないんです。十字架につく前にキリストは夜中中祈ってですね、血のように汗を滴らせて祈り、どうかもし避けられる運命ならば避けさせてくれと神に祈られた。しかし最後は、いや、やはりこれは神の御心ならば無駄死にでもしようと言って死なれるわけです。これは全く理解できない人生ですね。しかしこれを解明する言葉をキリストは一つだけ残してくださいました。それが今日の御言葉として挙げましたヨハネによる福音書の12章、皆さんもご存知の言葉ですが、もう一度お読みしましょうか。修法にもありますので、修法を見ていただいても結構ですけれども、ヨハネの12章の24、25ですね。ヨハネによる福音書24章25節、24節と25節、皆さんでご一緒にお読みいたしましょうか。24と25、はい。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。 自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るんです。麦にも二つの生き方があると言ってるんですね。ここで麦にも二つの生き方、一つは、麦として、あるいはその麦ご飯になるかですね、この粉になってですね、日清製粉かなんかに送られてですね、小麦粉になって、ホットケーキになったりですね、いろいろとこのクッキーになったりする、それは麦としての本来の生き方といいますかね。そんなことはここに書いてないですけれども、もし落ちて死ななければ一つのまま、つまり一粒の麦としてその使命を全うするという麦と、そうでない麦もいるんです。もう一種類の、それは種になる麦です。種麦。でこの種になる麦は地に落ちて死んでしまうんです。土の中に埋められて、もうその後は誰も見向きもしない麦ですね。まあこの種になる麦がもし自分が死んで自分からまた新しい実が実るということを知らなければ、製粉所に送られる麦を見てですね、どれだけ羨ましいと思うことか。そんなことは分かりませんけどね、麦の気持ちに少しなってあげてくださいよ。いいな、僕も粉になってモーツァルトのクッキーになりたいな。僕も少しは人間に喜ばれたいな。おいしいね、このクッキーは、このホットケーキおいしいね、麦さんありがとうと思って食べる人はいませんけども、でもね、それは麦本来の生き方なんですよね。しかし植えられる方の麦はですね、友達はみんな製粉所に送られていくのに行かないんですよ。そして暗い部屋に閉じ込められましてね、ある日ああお日様だと思ったらすぐ土の中にうずめられてしまう。そしてそのままそこに死ぬわけです。キリストは人間の生き方に二つあるということをここで語っておられるんです。前者の方はすなわち25節にあるように自分の命を愛する生き方である。自分の命を愛する、すなわち自分自身を愛する生き方である。自分自身を愛して自分の目的を達成し自分の幸せを求める生き方である。それはもちろん人として、あるいはまあ麦として当然のことであるけれども、それをすればあくまでも一粒にしか過ぎない。そのまま、まあ、少しは人を喜ばせて終わるかもしれない。しかしもう一つの生き方とは、地に落ちて死ぬことである。誰にも称賛されずに死んでしまうことである。それはある意味では命を憎むことに等しいという。誰も自分の命を憎んでる人はいませんよね。誰も自分の命を憎むことはできませんよ。で自分の命をですね、儚んで死ぬ人はいるかもしれません。しかしこれを憎んでいくことは大変困難なことです。そしてある意味ではこの地に落ちて死ぬというのは、自分本来の目的を捨てて誰かのために仕えるということに等しいと思います。キリストの生涯というものは、先ほども申しましたようにそういう生涯でした。人に仕えて仕えて仕え切って、最後は地に捨てられてしまったんです。最後は見捨てられてしまったんです。しかしキリストはここでその人生の答えを言っておられます。なぜ私はそういうことをするのか、なぜ私は麦本来の生き方を捨てて種麦として死ぬのか。それは麦が植えられて地に捨てられたように見える麦が、放っておけば必ず芽が出て、それはまた豊かな実を結ぶと同じように、私の命も、いやあなた方の命も、もしこれを愛して自分の目的のために使えば、それはそれで終わりである。しかしもしこれを憎んで、あるいはこれを誰かのために捧げることができたとするならば、そこには永遠の命が待っていると言っておられる。永遠の命が待っている。人間は永遠を考えることはできません。 考えることができないというのは、すなわち知ることが本当の意味で永遠を知りません。永遠を知りません。だから今自分たちの生かされているこの限られた時間の中で一生懸命に生きようとするわけです。そして自分の目的を達成しようとする。そして自分の幸せを得ようとする。自分に楽しいことを得ようとする。誰かのために生きていくということはもちろんないわけではありませんけれども、全てそのために最後まで自分の血の一滴まで振り絞るということはなかなかいたしません。それがですね、しかもそう生きたとして誰にもそれが知られずに最後は逆に犯罪人扱いで殺されたとするならば、なんと愚かな生き方か。それは先ほどもお話ししました。しかしイエスはその生き方をされた。それはなぜかというと、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るということを知っておられたからです。すなわちイエスは永遠を知っておられたんです。最初に戻りますと、イエスを我々と同じような一人の人間だと考えてみてくださいと申し上げましたね。一人の男だと考えてみてくださいと申し上げましたね。もし彼が我々と同じ、本当に全く同じ人間であったとするならば、この発想は出てこないんです。絶対に出てこないんです。死んでしまったら終わりじゃないかというのが我々の口癖じゃないですか。人間のね、死んだら終わりよ、身も蓋もないじゃないか、生きてる間に楽しまにゃ。でもイエスはそうでないと言われた。死に方が問題だよと言われた。だからこそあの生き方ができた。永遠を知っておられたからですよ。永遠の国から来られたから、永遠の世界から来られたからです。永遠を知っておられた。それは神の御子であられたからこそあの生き方ができ、そしてまさにキリストの死によって世界は変わりました。皆さん、世界の歴史を学んでください。世界の歴史の転換はどこにありますか？ローマ帝国ですか？ギリシャ帝国ですか？違います。イエス・キリストの生まれた時にあるんです。西暦はイエスが生まれた時から始まってます。 AD アンノドミノ、キリストの誕生ですね。キリストから、キリストが生まれてから1992年経ってる。その後はキリスト、その前はキリストが生まれる前、すなわちキリストの誕生というのが世界の歴史の起点になっている。それはどういう意味であるかというと、それまでは人間は地に落ちて死ぬことを恐れていた。人に見捨てられて死ぬことを恐れていた。自分のやりたいことがやりたい、自分の目的を何とか達成したい、自分の目標を達成して人によく思われたいとか、評判を得たいとか、自分の幸せを得たいとか、家族と楽しみたいとか、そういう気持ちがある。それを無視しておられるわけではないんです。しかしそれだけではダメだ。それだけではダメだよ。それはほんの一瞬の瞬きのような時に過ぎないんだよということはイエスは知っておられたから、永遠の世界から来られたから、この地上に生きている間にあの生き方ができた。そしてイエスはこう言われました。26節に、私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。キリストのおられるところというのはどこでしょうか？皆さん、キリストのおられるところはどこでしょうか？キリストのおられるところは虐げられている人のところ、キリストのおられるところは病む人のところです。キリストのおられるところは赦免を必要とし、自由を必要としている人たちのところ。キリストのおられるところは、そして地の中であったわけですね。イエスは永遠の国から来て、そして永遠の扉を開いてくださいました。私たちはこの実なんです。私たちはこの実です。イエスが死んでくださったから、イエスが私たちの罪の身代わりとして、実はあの死はイエスが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったわけですが、罪の身だからこそ私たちはあの忘れ去られていたはずのキリストの死を忘れずに、今こうして一人一人が小さなキリストの身としてキリストの房になっているではありませんか。皆さんは
キリストという麦の中に、麦の穂についている一つ一つの麦、私たちはどうしなければならないでしょうかとイエス様に聞きたいですね。じゃあ私たちはどうしたらいいでしょうか。あなた方は地に落ちて死ななければ一つのままだよ、しかし死んだら豊かな実を結ぶんだよ。キリストは今日もそう言っておられるんです。私のおるところに私に仕える者がいなければならない。皆さんの人生はキリストによって変えられておられるでしょうか。キリストによってどんな理不尽なことも理解できるようになるんですね。キリストによってどんな試練も喜べるようになるんですね。キリストによってそれがどんな死に方であっても受け入れることができるようになるんです。それはなぜかというと、キリストがそうしてくださったからです。私たちの人生を変えるものは、私たちのために死んでくださったイエス・キリスト以外におられません。クリスマスはこのキリストがおいでになったとき、キリストは赤い血を、私たちの同じ血を受けてこの地上に来てくださいました。それは私たちの生き方を示すためですよ。お祈りをいたしましょう。神様、感謝いたします。2000年いや1992年前のあの日、永遠の国から私たちのこの醜い地球に、私たちと同じ赤い血を持って生まれてくださり、そして私たちにその命、地に捨ててみろと語りかけるためにおいでくださったキリストに感謝いたします。一粒の小さな小さな命にこだわって、またこれにしがみついて、本当にあなたの目から見るならば情けない生き方をしておりますが、どうぞしよう、一つでも、いや一度でもこの命をキリストに倣って誰かのために地に捨てていくことができるように、この名誉を地に落とすことができるように、またこの幸せを捧げていくことができるように助けてください。またどうかこのキリストの誕生という素晴らしい奥義が、私たちにはまだまだ十分に理解し尽くせませんので、主が力を与えて、またどうぞ御霊によってこの大切な一月を導いてくださって、御言葉に親しみ、またイエス・キリストの誕生と生涯と、また私たちにしてくださったその偉大なる技を深く知る時としてくださるようにお願いをいたします。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんでしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。神様、感謝をいたします。どうぞ私たちの目を開いてください。そしてどうか自分のこの命にしがみつき、目的や名誉にしがみついている本当にこのちっぽけな麦の姿を見させてくださって、喜んで地に下られたあのキリストの姿に、喜んで最後の一滴まで血を流してくださったキリストの姿に従っていくことができますように導いてください。主よ、なんと人間はちっぽけなものでしょうか。なんと情けないものでしょうか。主よ、なんとまた自己中心的なものでしょうか。どうぞ神様、変えてください。私たちを変えるものは聖書の言葉しかありません。人が何と言っても人間は変わりませんが、御言葉によって変わることができますから、どうぞ神様、私たちを変えてください。お願いをいたします。そしてどうかこの命を地に埋めていく生き方をさせてくださるよ。ハレルヤ、感謝をいたします。また私たちのために命を捨ててくださったキリストに感謝を申し上げます。ハレルヤ、ありがとうございます。神様、ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ、そうします。ハレルヤ、イエス・キリストのご降誕を本当に皆さんで味わいたいと思います。その素晴らしさを少しでも深く知ろうではありませんか。 これを知らない、これを理解しないでいる、無視しているというのは大変な罪ですよ。本当に私たちの全能力を傾けて、イエス様の誕生の素晴らしさをですね、さらに深く知っていきたいと思います。ハレルヤ、感謝をいたします。では賛美をいたしましょう。もう一度ですね、今月の賛美を、暗闇に光、
暗闇に光、輝き昇る、その清い光、神の栄光。暗闇を照らす真の光、真理の御言葉、神の栄光、主はここにおられる、主はここにおられる。暗闇、照らす真の光、真理の御言葉、神の栄光、主はここにおられる、今ここにおられる。
どうぞ立ち上がりください。唱詠を賛美して終わりしたいと思います。
父御子御霊の
青い子犬アークは我らのためにその血の一滴まで、最後の一滴まで注ぎ尽くしてくださいました。御子イエス・キリストの恵みと父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが集われました方一同の上に豊かに共なりますように。アーメン。よくいらっしゃいました。これで礼拝を終えたいと思います。どうぞ周りの方々と握手して、お座りください。